まあ、ちょっとお便り会の前に、
うん、
めでたいことがちょうどこの収録の日にありまして、
はい、
無事ですね、
うん、
都市ボーイズチャンネル30万人登録者突破ということでございます。
ありがとうございます。
ね、
うん、
まあ一個節目というか、
うん、
ということなん で、生配信をねこれの収録前にちょっとやらせてもらって、うん、で何人か4000人ぐらいかなの人と一緒にこうカウントダウン的な感じでやったんですけど、
うん、
まあさらっとねやらせてもらいまして、
まあだって普通カウントダウンって2時間とか3時間前とかからするんでしょ。
まあ俺が見たやつで言うとうん、あれでしたね、なんかパーティークラッカーみたいな
のを持
ってきてパーンってやるとか。
僕ら14分で終わりましたね。
そうですね、まあ本編はね、
うんうん、本編はね、
その後まあまあやってた、
まあまあやった。だって100人前からやってんだからそりゃそうでしょ
いやいやそりゃそうってこと100人いかないかもしんないから。
いやまあまあそりゃそうだけど、
俺もちょっとだからこの時間内に行くかどうかはちょっと不安でしたよ、うん、その、
はい、
だからまあ増えるは増えるじゃん、うん、動画上げたりしたしさ、
はいはい
そ,
ね、
その日もさ、
うん、
まあ、増えるだろうなと思ってたけど、そのちょうどよく、
うん、
この10時ぐらいにちょうどよくなるっていうのは本当にうまいことなったなと思いましたね。
まあ
そ
う
ですね、
まあ、この会う時間帯やからね、そもそも
みんな調整してくれてたのかな、本当に。
どうなんでしょう、ね、
できんのかな、
まあ、ありがたいですけどね、
うん
うん、
まあだから結果、
うん、
長時間配信は避けることができましたし、は
い、1時間ぐらい、
まあ、仮にあれ100人いかなかったとしても、はい、やめてましたから、
うん、1時にやめてました収録あるし、
じゃあ明日でっていうことになったと思うんで、うんうね、うん、
なってたと思います。
みんなで迎えられたのはラッキーですよね。
そうですね、
お互いた
またま、
うん、
だから流星群たまたま見たみたいな
そうそうそうあんまりねそこは、うん、その他とは違うかもしれないんですが、
う
ん、まあまあ、
ね、
嬉しいは嬉しいです、
はい、
僕らも。
あとさ、連絡もなかったねおめでとうみたいな。
いや、うん、もちろんね、コメント
は、あ、そうですね、
すごい大量にいただいたんですよ、4000人のね、
そうです、
チャット欄には。
その配信者みたいな。
はいはい、いや、僕の知る限り、
うん、
なんかよくね、
うん、
なんだろうな、スパチャみたいなのが届いて、
はいはい、うん、
あの人から来ましたみたいな、くだりをやって、
うんうん、
時間を潰すっていうのをよく見てたんですけど。
潰すって言うな。使うね、有効に。しかも、うん、
でもなんか要は、
うん、
おめでとうの電報が届くみたいなことでしょ。
そうそう、そういうこと、そういうことです。うん、
ちょっとびっくりするぐらい少なかったですね。
中澤さん、
はい、
ミステリーチャンネルさん、
はい、
あとオカルトラジオさん、
はい、
ここですか。ツイッターだとコヤッキーさんとか、
あとかね、うん、
マットさんとかか、うんうん、なるのか。
まあまあまあ、そうですね、
うん、あとパロディガールさん、
パロディガールさん、
うん、
最近 ね、
そうです
ね、最近知り合ったばっかりですけど、は
い、そうですね、
あ、まあもっといるよね、う
ん、あとアプスーさんからも来ました、
うん、
LINE だとアプスーさんと、
うん、
すごく僕らと仲良くしてくれているイベンターの一人から来ましたね、
うんうんうん、そうですね。だから LINE で言うと僕も竹内義和さんから、ね、
僕もいただきました。
いただきましたし、
はい、
ぐらい。
そうっすね。なんかさ、自分で言うのおかしいと思うんです。
はいはい。
結構世話してるのよ。うん、その。
お前はね。
うん、これから。
俺はあんまないけど。
どうしていけばいいですかねとかって相談
乗
ったり
とか。それこそちょっと前のとしみなで、
うん、
俺は相談されて仕方ないと。
うんうんうん、
いろんな、ジャンルの人から相談が来てると、
そうそうそう、うん、
っていう人たちはどこに行ったの、
うん、どこ行ったの。この間あれなんですよ、
うん、
企業が、
うん、
これからどんどん大きくなる方へ送るみたいな、
うん、
そういうチャンネルを見たんです、うん、
はいはいはい、
その中でくれくれってばっかりの人は切った方がいいって書いてて。
それは、うん、はい、そうでしょうね。
ちゃんと、
うん、
要はその、与えるし、与えられるしっていう関係じゃないと、
うん、
意味ないから付き合っていても。
はいはいはい、
うん、だから切った方がいい。時間の無駄です、うん、あなたのって言ってたから、数十人切ります。数十人いねえだろ。
30万人。
かっこつけんな。
30万人の、うん、記念すべき日に、
うんうん、
人切る発言をするのはもう、 悔しいですよね、
うん、
こちらと
しても。そう。でも、いい機会なんで、これが。本当に。
でも、
こうじゃなきゃ見られなかったから。
そういうことだと思うんですよ。周りを。やっぱ、売れるためには、うん、メンバーチェンジを経てるっていうバンドとかもありますから。
そうそう、あります、あります。
そういう意味では、ちょっと、付き合ってく相手もね、ある程度考えていかなきゃいけないなっていう、そうそう、このフェーズに突入したんじゃないかなということですよ。
だって、石黒先生からもいただいてるの。
その、ツイッターとかでも結構あの、そうそう、トレンドにもなったらしいから、
うん、
そこそこのね、表示のされ具合だと思うんで、
そう、
この理論でいくと かなりのね、うん、ことになっちゃいますから。
はい。
まあでも、ね、30万人ってそういうことですから、
うん。そう、人生ってそうだから、うん、でも、うん。
得るものがあれば、はい、失うものもあるっていうことで。
そうそうそうそう。そうやってしょうがないから、うん、修羅の道進んでいくから、俺ら。
うん、本当に根に持つからね、
う
ん、こういうの。
う
ん、
そうそうそう。
うちの早瀬は。
うん、僕根に持ちます、う
ん。記憶力すごいんだから。
うん、うん、でもそういうことだから。そうでしょ、だって、
うん。でもまあ、これもね、うん、僕らの、うん、そのスタイルというか、
うん、
らしいなってちょっと思いましたよ、そ
う
そ
う
そ
う、
正直。
もう全く連絡ないですね。
このなんか、うん、いいんじゃないですか。ここにやっていけば
、うん、いやまあね全然、うん、まあこんなもんか。
まあでもこれがだから30万人だからこのレベルなのかもしれないよね。
うん、
それが100万だったらまたちょっと違うんじゃないですか、周りの態度も。
30万の時に来なくって100万の時に来ても無視します、うん、
まあ、それそうだよ。それはそうだけど。
そうそうそう。
それはそうだけど、
うん。切ります。関係ないんで。
そのタイミングで知り合った人とかだったら、
うん、
違ったかもしれないね。それは
そう、それはそうですよ。うん、それはそうなんですけど、うん、ずっと知ってて、30万の時に来なくて、100万の時に来た時は切ります。切ってるんです、そもそももう、うん。うん。
でもこれ、ここがだから、今後のね、スタートラインですから。
うん、そう。ですから、その、うん、あ、確かに、都市ボーイズ30万人行ったの見たけれども、早瀬岸本に送んなかったなーっていう人は、うんうん、40万人行った時も送んなくて結構です。
もう
大丈夫なんで。
もう、はい、ふるいは落ちたんで。大丈夫です。
無視します。
30万記念でこんな悲しい放送してるとこどこにもねえよ。
いないっすよ。
どこもないよ。
本当に。
みんな、
うん、
その打ち上げとかしたりとか、
う
ん、いろんな方に祝われて
感謝みたいなね、
でなんかね、それこそイベントやったりとか、うん、
ありますよね、
やるわけですけども、うん、うちらはもう愚痴を言うっていう、
そうですそうです、
スタイルで
クソくらい
まあまあでもまあそれもね、
う
ん、
そうそう、僕ららしい、
もう
全然これが人生やから、
うん、好かれるっていうのをね、捨ててきてるところあるんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあまあいいですよ、
うん、嘘ですよ、それみんな仲良くしていきますから、それはね、
でもよく30万いったなと思いますよ、うん、本当に
こんなことばっか言ってんのに今思えばさ、
本当よく思う、
周り見てもさ、
うん、
ちゃんとやってるよ。
いやだから、
うん、
前もなんかさ、うん、結構コラボとかさ、
うん、
そのいろんな人ゲストとか出てさ、
うん、
いつもの感じでやるとさ、よくこれでファンつきましたねみたいな感じのこと言われるもんね。
言われる、言われる、イベントとかね、うん、よく言われるわ。
悪態ついてさ、
そうそう、
お客さんに、
うん、
あるもんな、
うん、
そりゃそうだよ、
そりゃそうだよ、
うん、よくついてきてるわ本当。
多分さ、
うん、
炎上系だと思って
ヘズマ系、
そうそう、ヘズマボーイズだと思ってんじゃん。
それあ、じゃあ何かしらその、
うん、
事件が起こるのを、
そう、
冷やかしに来てるみたいな感じなのかな、
う
ん、
そうそうそう、
感覚としては今後
なんかやらかすやろうと思って見に来てんじゃない。
あ、だとしたら、
うん、
ちょっとね、だいぶ引っ張っちゃってるね。
そうですね、
まだそんな大したことやってないから、
3年も炎上してないからね、別に大した、うん、だから、
いやでもまあまあまあ炎上してもおかしくねえなみたいなタイミングあるけどね、
あるある、
意外とどうにかなっちゃってるね、うん、
そうですね、
まあ気づかないかもね、あとそんな炎上してても大して、
いや気づかないとそんな見ないんで、
うん
うん、
あとね、まあ言わないかったんですけど、うん、はい、生配信の時、
うん、
何気にトシミナティ、まあこれポッドキャストで聞いてる人も多いんで、うん、あれなんですけど、そっちの方もね6万5000ぐらいもう登録者が近いので、
うん、
結構こっちはこっちでね、愛されているというか、
はい、
根強く聞かれてるなっていうのもありまして、
本当にさ、
うん、
チケット速乾してる俺らいつも
なんでね、
来なさすぎない
まだ待ってたのかよ
来なさすぎない、今も LINE
とっくに諦めてるよ、
今も受け付けていますよ皆さん、
う
来てませんけれども。
もうすでに生配信からは数時間経ってるんで、
う
ん、
そうです、そうです。
もう絶対目には触れてると思うんです、うん、大抵。
そうですね。
この無視され加減はもうちょっとやっぱりね。
うん。うん、そう、
ね。無理ない。まあでもほら、もう夜分遅いんで、直接は来ないんじゃないですか。
どういうことですか？
もうね、1時とか過ぎてるから。
あ、でも2時3時とかに送ってくるやつらもいますけどね。あっちは。
自分の時は送るけど、そうそうそうそう、困ってる時とかは、
うん、
でもまあほらおめでとうは別に明日でもいいかってなるじゃない
ですか。じゃあどうでしょう、その時でしょう。
いや そんなすぐじゃなきゃいけないって思わないんじゃないですか、うん、そのおめでとうは別に。いやいやいや、すぐです。
だってもう30万は超えてるんで今もう。はい、30万おめでとうなんで、これ30万1人おめでとうじゃないんで。
ああ、そう
なん、もう超えちゃってるので、はい、
うん、
そうですね。
そうですね。じゃあまあこれが終わるまでにはね、もう一人か二人でも増えていただきたいと思いますけども。う
ん、中には今後イベントを予定してる人もいたんだけれども、うんうん、行きません。僕は現場に。
これ一個で。
ご迷惑おかけします。
いやいや、
はい、行きません。すみません。
じゃあその早瀬が出る予定だったけど、うん、その早瀬が来ないっていう時は。うん、あれだったんだっていうの、ね、
そうですね、連絡
しなかったんだ、何かが行き届かなかったんだっていうことで諦めてもらうしかないですね。
行きません、ごめんなさい、すいません。
これは大変なことになってきましたけども、うん、まあでもあの別にね、
うん、
誰が祝うかはまあいいとして、
いやそうですよ、祝いたい人が祝
えるんだから、そうそう、
ありがたいです
から、
結果は出てるんだから、
うん、ね、まああの別に30万人行ったからといって何かやるとかは何もマジで考えてないんで、
うんうん、
あれなんですけど、まあちょっと一個言ったので言うと、うん、あの石黒さんとのコラボ あのグッズの、
はい、
ネコボーイズの再販をするっていうのを言ったぐらいで、はいはい、そんな、あとあれか、あの早瀬の、DVD、
あ、直送会談ね、
あ、もうすぐ言うようになった、
ね、直送会談、
うん、直送会談がね、うん、あのちょっと今、
そうそうそう、
在庫切れてるってことなんで、うん、
直送できなくなってます、ごめんなさい、
ちょっとね、
うん、
直送できる形になったらまた
直送できる形
買っていただければなと思います。そうですね、
ぜひぜひ直送お願いします、うん、皆さん。
まあでも本当、今後もね、としみなの方もね、うん、結構あのなんか新しいファンの人結構増えてる感じがあるんで。
ああ、そうですか、それ嬉しいですね、う
ん、ポッドキャスト、あの面白かったのは、都市ボイズチャンネル見てないけど、としみなは知ってるみたいな人結構いるんだよね。
嬉しいな、それも。
だから、やっぱり需要あるんだな、ちゃんと。
音源ね。
音源もね。うん
うん、そうですね、それありがたい、なんかすごく。
まあ、ぜひこっちもね、うん、10万人とか、もし登録者行ったら、
うん、そうですね。
またなんかやりたいなと思います。
確かに、やりたい。
うん、じゃあ、まあ、そういう感じなんで、30万人の、ね、登録は、
はい、
悲しい結果になったということで、
悲しいですね、
覚えていただければと思いますけど、
笑って泣いてます皆さん
ね、不思議な気持ちでやらせていただきました、うん、はい、じゃあちょっとあの本編というか、
うん、
お便りの方読ませていただきたいと思います、はい、ゆうきさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
私の父が高校生の時に体験した実話ですと、
うん、
父は高校生の時漁業科に入っていました、
うん、
漁業科では実際に漁業科でいいのかな、
漁業科、
あの漁あの、うん、魚の方の、
ああ、漁、はいはい、漁
なんて読むんだろう、これ
漁業科かな、初めて聞いたな、
普通なんか水産科とか言わない、
うん、言う、
まあ、あんのかな、
漁業、
うん、まあ、実際に1ヶ月ほど船で寝泊まりし、
うん、
漁をするという実習がありましたと、
うん、
船の中では 4,5 人のグループで行動し、船で使うもの、かっこ食器や道具などは、色で誰のものかを分けていました、
うん、
父と同じグループ内に、ね、色盲の男の子がおり、船で使うものは色で区別していたため、色が分かりづらいといつも間違えて違う人のものを使おうとしていたりしたから、からかわれたり、
うん、
いじめられていたそうです。
うーん、
実習も半月ほど終えた頃、 いつものように夜になり、みんなが寝静まった頃、敷物子が夜中にとてもうなされており、
うん、
そのうなり声で目が覚めた人もいたそうです。朝になり、いつも通り朝食の時間になって、いつもなら色が分からずあたふたしている敷物子ですが、その日はすんなりと間違えずに自分の色の食器を取り、
うん、
準備の際も間違えずに自分の色のものを取り準備しており、うん、周りの人たちが不思議に思い、色が分かるようになったのかと尋ねたところ、
うん、
実は昨日夢に死んだじいちゃんが出てきて、わしはもう死んで目がいらないからお前にあげるよと言われたんだ、
うん、
と話すのです。それから朝になり目を覚ますと本当に色が分かるようになった
そうです。へーすご。
父の実話で本当に不思議で、こんなことってあるんだなと思った話です、ということでいただきました。
へーすごいっすね。
すごい話だねこれ、
うん、亡くなった人から色をもらうっていう、ね、目か、うん、
これすごいよね。
その面白い。
本当にだから何か細胞的なものまで変わってんのかね、
う
ん、これって
ちょっと感じるとかじゃなくて、だってもう全部変わってるじゃん、
ね、
色が見えるようになるって、
あれって何なんだろうね。なんかの細胞とかが認識できないとかなんかな。
だと思いますよ。
だとしたらもうさ、うん、性能自体が変わってるよね。そうそうそう
そ
う、
角膜自体変わってるみたいな。
そんなことがあったとしたら、うん、マジですごいよね。
それかなんかのちょっと異常でスイッチがオフになってたものがオンになるとかね、
うん、
見えるというふうな。
そういうでもさ、うん、ちょっと心霊系の治療みたいなのとかもあったりするよね、
うん、あそうなんですか。
なんかあのそうそうそう、何かができないとかっていうのが、うん、例えばあれであったりするんだよ、心理的なトラウマみたいなものとかさ、なんかそういうのでできないとかっていう人がいたりするけど、
うん、なんか簡単なやつ言うと食べられないものが食べられる
みたいな、まあまあまあみたいな、
うんうん、
でそれを心霊的なアプローチで治すみたいな人もいるっていうから、ただこのレベルはちょっとあんまり聞いたことないかもな。
すごいですねそれ。
すごいよね、なかなか面白いと思います。ちょっと、
うん、
あの本当はね科学的に分析した方がいいかもしれないですけどね。
いやすごいわ、
どうなってんだろう、すげえ興味ある、うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
これはなんて読むんだろうな、一郎さん
でいいか
な。トシボーイズさん、奥様はじめまして。ある映画にどうしても思いがあり、
うん、
林さんと岸本さんにこの映画についてお話ししてほしいなと。
映画
知らない世代の子たちにも知ってほしいと思い投稿させていただきました、
ちょっと古いものだじゃあ。
はい、その映画とは石井達也さんのカッパです。
ああカッパ、うん、
私はこの映画が大好きで号泣するほどで、なんでこの映画サブスクに配信されないのかなと、
うんうん、
こんないい映画ないと思います、
うん、
石井達也さんにいろいろあったようなことも聞いたようなないような、
うんうん、
で石井達也さんのことも知りたいですそれはちょっと分かんないけど私も妖怪好きでいろいろな不思議な体験もしてきたからでしょうか、うん、林さんはこの映画についてどう思いなのかとお気持ちを知りたいです。私がずれているのかな、映画館で泣いたのは私だけなのかなと、この映画について知りたいです、うんうん、どうぞ林さん岸本さん奥様よろしくお願いします、うん、ということでいただいたんですけども、
うん、
カッパっていう映画ご存知ですか。
カッパはね、なんかあの海外に、
うん、
行ってた人が帰ってきて、
うん、
で息子になんか不思議なものを見せるみたいな、
うん、なんかファンタジーのさ、
そう
その
でちょい宇宙人みたいな話もあるんですよ。
あそうだっけ、
ちょっと覚えてないなあんまり。
結構前だね、1994年。
あそんな前っすか、
うん、
なんか表紙は覚えてるわ、青っぽくってカッパの顔がふっと浮いてるみたいな、
うんうんうん、
じゃなかった。
そうこれこれのこと。
あそうそうそうそれそれそれそれ、うんうん、
いやなんか ET みたいじゃない
、うん、内容ちょっとあんま覚えてないな。でもなんか
えでも
アメリカかどっかからカメラマンとして帰ってきたみたいな、
うんうん、
でそれで息子と会うてそこでなんか見せるみたいなじゃなかったかな。
だっけ俺これ多分ね見てないかもしんないけど、うん、確かこれですげえ金借金したんじゃなかったっけ、
うん、あそうっすか、
あ違ったっけな、
わかんない、そこまで知らない。でも主題歌歌われてましたよね確か、
米米クラブが。
そうですよね、
うん、
うん、それなんか覚えてるわ。
陣内孝則さんが出演してるね。
うん、
ほら、ほらっていうか、制作費8億円だもん。
なんで一回俺に喧嘩売ったんですか、ほらって。なんで怖っ。ちょっと兄さん、やめてくださいよ。
でもちょっと待ってよ。うん、俺、これ、多分知らんわ。この。
あ、だから借金したっていうエピソードは知ってるけれども。
うん、なんかそんな話だって気すんだけど、違うかな。
僕もね、数回も見てない。1、2回しか見たことないな。
でも結構、あれだよね。15億の借金。
え？え？ 15 億？
でもこれが原因じゃないかもね。他のやつでかけてんのかも。いろいろあって、うん、なんだかんだで映画監督として15億借金してる。うん、
すごいね、15億って。
これは、あ、でも、うん、カッパは各映画賞に輝いてるとかってヒットしたらしいよ。
その作品としてはすごく優れてるんだ。
みたいだね、
うん。
ちょっとごめんなさい。全然俺見てないわ、これ多分。
俺も見てんな。なんか、あ、違うかな。
でもさ、石井達也さんさ、その後にさ、
うん、
めちゃくちゃあのこけたやつがあるんだけど、
はい、
それも人魚伝説テーマにしてんだって。
じゃあ好きなんだ、そもそも。
だから結構そう、妖怪とか、
うんうん、
カルトっぽいのが好きなんだね。へえ、面白いね。
本当、でも在庫ない。
うんうんうん、ちょっとタイミングあったら見てみますわ。
うん、
ただサブスクにないって言ってたからあれかもね、
うんうん、
ちょっと見るの大変かもね。
あ、うん、なんだこれ。
ちょっと皆さんももしカッパ、うん、すげえ実はいい映画ですっていう方いるんだったら、ちょっとお便り
して
もら
ったら。原田裕二さん出られてましたよ。うん、
じゃあやっぱりちょっとオカルト系の人たちには刺さったのかな。
へえ、
ちょっと知らんかったわ。
うんうん、面白い。でも
でもやってんのは知ってたから、
うん、うん、そうそう、
それなりに人気はあったんだろうな。
ね、
こういうさ妖怪系みたいなさ映画とかで好きなのある、う
ん、妖怪系で。
妖怪大戦争とかさ、ああいうのもあるけどさ、じゃなくて、
なんだろう、
なんかリアルなやつとか。リアルっていうか、なんていうのかな。
僕ね、
うん、
海外の映画で、
うん、
あんまりね、実は評価は高くないんですけど、
うん、
ダークネスっていう映画があって。
へー、ダークネスっていっぱいありそうだよね。
そうそう、
うん、
ね、ダークネスっていう暗闇に、
うん、
暗闇を怖がる家族の話、
うん、
これかな。スペインの映画って書いてるな。
暗闇を怖がる家族。
そう、家族の映画で。
へー、
あ、これだ。40年前の7人の子供の失踪事件があった古い家に越してきた4人家族が翻弄される闇の恐怖を描いた2002年のスペインアメリカ合作のミステリーホラー作品。
うんうんうん、
で、そんぐらいしか書いてないな。うん、
まあでもそういう、何、ちょっと変わったや
つなの。そうそう、あ、そう、皆既月食の日に起きた7人の子供たちの失踪事件とこの家が関係していることを突き止める。そして40年ぶりに皆既月食が起きようとしていたみたいな。でこれ全然ね、評価あんま高くないんすよ。
うーん、
なんですけど、
うん、
なんか学生時代の時見てすごいそれが怖くって。
へえ、
そう、今また覚えてるわ。
怖いね、
うん、
怖いって感じのなかなかだね。
そう、古い映画なんですけどね。
へえ、知らんわ俺多分。そう、見てないな。
そんな多分ね、日本で、うん、有名じゃ。あ、でもやっぱりあれだもん、評価はつまんない、わかんないばっかりですね。
うん、
で僕の中だとなんかすっごい怖かったんですよ、これが。なぜだか。
なんかでもあんだろうな、そういう何人かの人にすんげえ刺さってみたいな。
あとベタですけど、あの「イット!」は怖かった、ちっちゃい頃見て。
あ、うん、イットはまあ確かに怖い。てかあれ、それこそトラウマ映画だろうな、あれ。
そう、ちょうどね、あの子供らいるじゃない、
うん、
あれぐらいの年に見たね、俺イット。
うーん、
むちゃくちゃ怖かったね。
あれ映画館で見たの？
いやいや、違う違う違う、
テレビで。
VHS やと思う。
へえ、う
ん、すっげえ怖かった。それで僕ピエロダメになったもんね。
うんうん、
なんかあります、岸本さんは。ちょっとこれ
トラウマかも。ホラーで言うならもうリング以外ないよ。
そうか、忘れてたわ。リングだわ。リングです。一番だわ。確かに。 リングだわ。
っていうか俺多分こう、うん、恐怖で、
うん、
マジでもう見たくないって思ったの、うん、リングリングだけだな。
リングリングです。みんなリングだわ。リングだわ。
いまだにだからあれを超える恐怖っていうのを体験したことないかもね、
うん、
映画では、
うん、そうかも。リングだわ。
あの もちろんさ、そう見てるタイミングがもう中学生とかだから、うん、そうですね、それはそうなんだけど、
うん、
今とはね感覚が全然違うんだけど、うん、
リングだわ。
もうさトラウマだよ本当に。そうそうそうそう、普通に
あの位置よね、リングのね、
うん、そう、うん、もうあれ忘れらんないもん。
あのマジでスタヤとかゲオとかで VHS 借りるの怖くなったんだもん、
う
ん、もしその VHS が
そうそう
そう、もし呪いのビデオだったらどうしようと思って怖くなって
借りられなくなった。そういうさ噂もあったんだよ、
あったあった。
なんか、
うん、
学校の階段的にさ、うん、本当に呪いのビデオテープがなんか隠されてて、
う
ん、
そう言われてた、
どれかに入ってるみたいなさ、うん、って
ダメだった。めちゃくちゃ怖かったわ
あれ。そうやっぱ未だに思い出すもんね、うん、あの怖さ、うん、
あれってすごいと思うよ。
今見て見たら多分怖くはないと思うよ、うん、正直、うん、なんだけどもうちょっとその恐怖体験だよね、
うん、
単純に。
だからイットも僕ずっと怖くって、
うん、
1回見てそれから怖くって見られなかったの、
うんうん、
ただそのやっぱピエロ自体ダメになって、
うん、
ただこれあかんやろって言ってイットが新しくなったじゃない、
うん、
新しくなってそれを見て、うん、そうそう、それは見られたのよ普通に、
うんうん、
ほなこれ最初のやつを見られんちゃうかなと思ってもう一回見たの、
うん、そしたら見直したんだ。
そう、うん、あのリメイクされたやつの後に見たの、はいはい、もう一回、
うん
うんうん、イットをね。そしたらもう全然怖くなくってちょっとコメディじゃん。
そうだね
言ったら、
うんうん、
そう、それで僕ピエロ怖くなくなりましたね。トラウマなくなった。
じゃあそういう克服の仕方だったの、
うん、そうっすね。
そう結構さやっぱでもタイミングよね、ほぼ。
そう学生時代の
もう呪怨とか俺は最近だから見たの、
うん、あそっか言ってましたね。そう
見たことなくて、うん、で最近あまりにさ、うん、言われるからさ、カルトやってる呪怨見たことないやついいのかよみたいな、うん、言われるからさ見たわけどさ怖くはないよね、う
ん、でも意外と着信あり怖かったよ。秋元康さんの
あれもなんか いいタイミングだった気するわ、
うん、そうっすね、携帯電話持ち出した時みたいな、うんうん、怖かったよ、ちゃんと
俺見てないな着信あり多分、
うん、あとみんな多分クソ映画って言うんだろうけど、
うん、
感染歌だったかな、あったかな、
ああ感染歌って知ってるよ、
あの AKB、うん、
あるある
だったかな、
うん、
あれも俺怖かったよ、ちゃんと。俺結構怖がりなのかも。感染歌じゃないかな、あったかな、あれ電線歌だ。
なんかあったよね、そうそう、
うん、
その字面見た記憶あるよ、
うん、あ秋元やってたんだまた。俺秋元康が怖いのかもじゃあ。AKB なのかも俺。そもそも。
だから秋元康さんが考える怖さに響くんだろうね。
うん、そう、大島優子氏が結構活躍してましたね。
うんうんうん。
そうだそうだ。
まあ、うん、俺そもそも見ないからさ、
うん、
ホラーに関して言うとジャンルで。
うん、
だからやっぱお前よりは全然多分知らないんだけど、なんかパッと見てやっぱ。こうなんつかな、
おとぎりそうとか、
うん、
怖かったよ映画。
うん、それこそさあのすげえ衝撃的だったなっていうので言うとブレアウィッチとかはそうだった
んだ。あ、そうっすね。
ただそれはさ手法とかさ、
うん、
なんかこの見たことないもん見たっていう衝撃みたいな方が強いからさ、
うん、まあね、
怖いじゃない気するんだよね、
うん、あキュア、
あキュア怖いね。
キュアいいわ。
いい作品ね、うん、あれ。
あれは良かったっすね。むちゃくちゃ良かった。
確か方眼もいいのあるよね。
うん、
黒い家とかさ。
キュア良かった。あ、そう、黒い家いいっすね。うん、まあ、人怖いけど、いいよね、
うん。
キュアとかもすごいいいし。
トラウマあるわ、俺。
何
もう一個。羊たちの沈黙。
え、なんで
俺、もうレクター博士が怖くてしょうがなかったの、ずっと。
俺、それ全然ないわ。
あ、そう。
外国の人の。
いや、いいと外国じゃん。
いや、そうだけど、その、なんていうんですよ、その、外国の人コアは、俺全然何も感じない。
へぇ、そうなんだ。
いわゆる、なんかその人じゃないものっていうのは怖いけど、うんうん、人はそんなないかな。
そうなんだ。
うん、
へぇ。
海外の。
スプラッター何も感じなかった。博士のあの顔がもうトラウマになってたん
じゃない？そうっすか、アンソニー・ホプキンス、うん。
アンソニー・ホプキンスの顔怖いんだもん。
あ、怖い怖い、でも。
どれ出てもさ、
うん、
レクター博士に見えんの。最近はさすがにねえけど、
まあまあね、
しばらくそのイメージだったわ。
へえ。
まあでもそんな感じかな。ちょっと言うほどリング以外は大して怖ーっとはなんなかったかな。
うん、そうですね。まあ、リングが
一番な。カッパはでも違うんでしょ。その感動系とかってことでしょ、多分。
うん、
ホラーっていうよりかは。
そうですね。
ね。なんかカッパのなんだっけ、あのアニメのやつあったじゃん。
カッパのアニメ。
ああ。あれすげえ良かった記憶あるよ。え？
感動系のやつじゃなくて？
うん。なんかカッパの映画、うん、アニメで、ね、なんだっけ、
カッパのなんとかちゃんみたいなやつ。
うん。すげえ、うん。あ、クーだ。カッパのクーと夏休み。
うんうん。
俺なんかこれ良かったような気がするんだけど、うん。
あの妖怪系のやつは結構面白いよ。それこそ豆腐小僧とかさ。
うん。
良かったし。
すげえすげえ。大人で見て確か良かったって思った記憶がある。
わ、うん、かるわかる。それで言ったらポンポコとかすごい好きやし。
ああ、ポンポコいいよね。
うん、あの日合戦ポンポコは、
ね、確かアニメだといいのかもね。
うん、妖怪系は千と千尋とかもまあ妖怪系ちゃあ妖怪系やし、あれも全然面白いし、やっぱり
ちょっとカッパ見る機会あったら見てみるわ、
ね、
そうそうないと思うけど、
だどっかで借りなきゃいけないよね、 DVD なり、
うん、まあ、でもたまにあるじゃん、あのなんかタイミングあってさ、映画館で
リバイバル上映とかさ、ね、うん、確かに確かに、
なかなかなさそうだけど、
うん、
まあまあちょっとタイミングあれば見てみます、
うん、見よう、
ね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
という感じでいいかな、じゃ
あ、はい、
はい、ということで30万に突破したトシボーイズがやらせていただきました、は
い、ありがとうございます。
我々ツイッターやっております、トシボーイズでツイッター検索すると出てきますので、そちらで最新情報を入ってください、ブログもございます、過去のアーカイブはそちら全部聞けるようになっております、トシボーイズメールございます、トシボーイズ02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望お便りお願いします。お仕事ご依頼は、問い合わせフォームがホームページの方にございます、そちらからお願いします。以上でございます、はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
あざした。
あざした。